Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、3月24日です。皆さん、番じまして、みったんです。みったんですね、みったんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
ちょっと皆さん、いつもと音声、三つの音声ちょっとあれですけど、まあいろいろ事情がありますのでご勘弁。はい、どうぞ。まあ、実は昨日お休みしたんですけどね。
そう、昨日会社休んじゃったんですよ。
大変なことがありました。
朝はね、普通に会社出るつもりでいたんですけどね、まあうち駐車場は家の前にあるんで、いつもだいたい7時20分ぐらいかな、家を出て会社へ行くんですが、車に乗ろうかなと思ったら、運転席の窓ガラスが開いてるんですよ。
開いてる？
あれ？って思ったら、なんか周りにガラスの破片がいっぱいあるんですよ。
笑い事じゃないわね。
あー、やられたーと思ってね、車上荒らしですよ。
いや、笑い事じゃないけ。
そうだよな、
本当はへこんでるんですよ、この人。
へこんでるんです。
でもね、バカなんですよ。
何か。
バカなんですよ。でね、私会社で、いつも朝電話してくる時間にみっちゃんから電話かかってくるの、今日おかしいなと思って、で、どうしたってメールしたら、しばらくしてから、盗難事件とかって言って、はとか言ったら車の写真が上がって、何って思って、それっきり、その何撮られたかとかがわからんまま会社に行ったんよ、私は。で、会社の友達に、みったん、みったんだって、みったんなんかこんなんなっとるとか写真見たら、えとか言ってて、で、旦那さんが車好きの子がおって、これ絶対ドライブレコーダーとかじゃない、つけとるでしょって、つけとるっていう話をして、ドライブレコーダー撮られたんだって思って、お昼にみっちゃんに聞いたんよね。
そう、ドライブレコーダーはね、いや、今言われたらね、そこまで確認してなかったんだよな、多分撮られてないと思うんだけどね。
なんでそのええ加減な。
まあ、撮られたのは車の中に入れてたカバンを撮られたんですよね。
普通カバンに置きっぱにしません。しかも私がクリスマスにプレゼントしたカバンなんですよ、それ。
そうそう、
めっちゃ腹立つもん。で、まさか私があげたカバンじゃないよねって言ったら、そうだったみたいな。
そうだった。で、まあ、中に財布とかもね、入れっぱだったんでね、やっちゃーって。
免許証と？
免許証、カード類。まあ、ポイントカードは、まあ、中には入ってたけどね。あと、キャッシュカード系も全部入れっぱだったんですよ。
で、現金と？
現金がね、3万5000円ぐらい入ってたかな。と、あと、カードでマイナンバーカードも入ってたんですよ。
マジか。
そうそう。で、割られてるの見て慌てて110番して。で、110番はしたんですけどね。
うん。
警察が来るのに1時間ぐらいかかったかな。昔は、 今私が住んでるとこが、市だった頃、
うん、
あの平田市、今も平田市なくなって出雲市と合併しちゃったんですけども、その頃にあった平田警察署っていうのが今広域交番になってるんですよね、
うんうんうん、
でここから来るんだとばっかり思ってたんですが、着いた警察官さんと話してたら、どうも出雲市の本所から来てると、
うん、
え？って話をしてたんですけども、でその後にあのうちのおふくろが娘が部活があったんでね、
うん、
9時頃に学校へ送ってたんですよ、
うん、
車で。でそれ帰ってきたら、ちょっとあんたそこの角曲がったとこでもパトカーが止まってなんか人がわやわやしてるけどって言うから、で警察官に聞いたら、ああそこでもあったんですよって話で、
近く
でね、
あちゃ
結局ね、昨夜ちょっと書類の関係で警察官の方は、まあ、もし服の状態で、ね、あの家に帰る前に確認してもらいたいとこがあるってうちへ寄ってくれたんだけど、
うん、
担当してくれた人がね、
うん、
あの結局昨日一昨日の夜から昨日の朝にかけて5件出雲管内であって、でも鑑識さん人数少ないらしいんだよね、出雲署は。
だって平和だもんね、島根。
転覆前だったらしいですよ。だから鑑識さん家へ来たけど、一通り仕事が済んだらまた次のとこへ向かっていきましたからね。
あ、よそから応援とかないんだね、そういう時も。
あー、まあどうだろう、もしかしたらしてるのかもしれないけどな。
まあ今そもそも転勤前でバタバタしてるけんね、
もあると思うわ、うん、だから警察最初パトカーが1台来て、あ来た来たって思ってここここってこう手振ってたら、その後ろから警察のワゴン車に、てか普通車2台ぐらい連ねて、
うん、
結局10人ぐらい来たんですよ警察官が。おお何事車上荒らしでこんな余計来るんかと思ったら、その連続性のある事件、
うん、
2,3 日前からね、どうも出雲市内で結構あちこちやってるらしいですよ。
まあ同一犯だよねきっと、
多分ね。で私のとこのその割れてるガラスをなんか写真鑑識さんがカシャカシャカシャカシャ撮ってたら、なんか周りの警察官を呼んでみんなでこうジロジロ見てるんですよ、
うん、
ん？何事だと思って僕も一緒に行って見てたら、あのガラスとフレームの間に金属片が残ってたんですよ、
うん、
まあある意味遺留品だよね、
うん、
でその金属片こうなんかこじってポキンって折れた感じなんですね。
へえ、ちょっと待って、写真が見てる。
あ、それは見えないと思う多分。
そうなん？
ちっちゃいちっちゃいもんだからね。で最初はみんなでドライバーかなって話をしてたんですけども、鑑識さんがそれをピンセットで引っ張り出したらハサミなんですよね。
へえ。
ハサミの先端を突っ込んで、多分角側のとこへガラスに響いてたら全体的にビリビリビリっていくんじゃないかな、音をさせずに、という手口みたいですよ。
粉々になってるよねガラスか。
そうそうそう。で鑑識さんとかもその中の写真を撮りたいって扉開けて閉めるたんびに残ってたガラスがバラバラバラバラバラバラバラバラバラって
笑っちゃいけんのだけど
笑ってしまう。で鑑識さんもごめんなさいねとか、いやいやもう割れてるからいいですよってね言ってたので、結局7時20分頃に110番して8時過ぎにポリさんたちが来て、で引き上げて帰ったのが10時半ぐらい、
うん、
で結局取られたカバンっていうのは近くに捨ててあったんですよ。
取られた
で中に入れてたお金とかカードの入ってた、大事なカードが入ってた長財布だけがなくなってる。だから取っていらないものはその辺パパパパパって投げて逃げたんだと思います。でそこに私じゃない違うカバンも投げられてたんでな、多分よそで取った分もそこで物色していらんもん投げ捨てて逃げてたんだと思うんですね。
これさ、みっちゃん、今車の写真見とるけど、あの、スピードメーターの上にネジみたいなんがあるけど、これは何？
あ、これはね、あの、僕は引っ付けたもんですよ。
これ上になんか乗っとったんじゃない？
うん、違う違う。
あ、そうな
の。これはこの、あの、機材だけしかそこに乗ってなかったです。
写真見たらね、あの、うん、私、いろいろ気になって、こう、ネットとかで調べたんだけど、あの、不思議なのが ETC カードは残ってんのよね。
う
ん、
そう、ETC カードはね、ちゃんとあの、ETC の中に残ってるんですよ。不思議って感じ。
不思議じゃない、もう本当にだけすぐにこう使える現金が目当てだったんかもしらんけど、私は今回のことがあって、みっちゃんがその車に置きっぱにしとるって普通せんよって、ちょっともうね、なんか怒ったんですけどね。皆さんそんなことされるんですか？大事なものこそ家に持って入りませんかねと思って、私はちょっと呆れた。お前自業自得だろそれとかって思って。でしかも人があげたから、何田んぼに掘り投げてあったらふざけんなとかと思って。
でも今のところ私のところはまだ戻ってこないんですけどね。
もう
あの証拠品として今警察署にありますけど。
あんたねもうあげないのにも。あれはなんか。今までは二つ折りの財布だったのを長財布に変えて、
うん、
あの長財布がなんか曰く好きなんじゃないの？
そうなのか。あれだって僕は親父に買ってやったやつですよ、昔昔。
いや昔々っていう割には綺麗な財布だけ、これ他のなんかどっかの女子にプレゼントしてもらったんちゃうんかと思ってましたけどね、私はずっと。
いや親父もだから3ヶ月ぐらいしか使ってないですからね。
あのこの間大阪旅行した時にあの夜一緒にご飯食べた私の仲良しの夫婦がおって、うんまあ、みっちゃんが4人分おごってくれたんだけど、その時お財布出した時にその旦那さんがあれ僕のと色違いとかって言うけえって言ったら結構いい財布ですよって言うけあ絶対女にもらったんだこれと思って、私は今でも思ってるけどね、何が間違ったんだって思ってますけど。
そんなことありませんよ。で、10時半ぐらいに帰っていかれて、で、とりあえず、運転免許がないとまずいなと。今日から仕事に出るのにね。
うん、
車はまあ、車屋さんに修理持って帰ってもらって、台車は借りれるんだけど、免許がないと困るぞってことで、まず免許を取ろうと。
あ、じゃ免許取ろうと。免許取りに行った、秋の自動車学校。
行きましたよ。免許証を。再発行しに行きました。で行く前に何がいいかなって思ったら、住民票がとりあえずないとまずいと、うん、いうことだったんです。まず最初市役所行ったんですよ。
印鑑とかは大丈夫だった
の？あ、もちろん印鑑もいりましたよ。
いや印鑑は取られてないの？
あ、それらは大丈夫です。まあ印鑑はあの三文版家に何ぼでもあるから、とりあえず一つ持っては出たんだけど、市役所行った時にその住民票をもらうわけですけども、窓口で本人確認のために免許証を見せてくださいとかって言うんですね。
うん。
いやいや、その免許証を取りに行くんだけどって話でね。
どうされたんですかみたいな。
あ、その、住民票を取る目的ってとこに丸をつけるとこあるからね。そこに運転免許証って書いたんですよ。丸をつけてね。で、あれって住民票ってその、本人の確認できる書類がないときってどうすると思う？
指紋？
いや指紋ってどこにその指紋があるの？
全裸になる？
ならない。ならねえよ。
なんとか認証？顔認証とか目とか？
あ、スキちゃんの場合は使えないかも、これが。市役所で本人を確認する書類がないときは、まず、同居人が何人いるか聞かれるんですよ。で、その同居人のうちのどれか、誰か一人の生年月日を言うと、それで OK になるんですよ。
私どうする
の？そこですよ。一人住まいの人はどうするんだと思ってね。
昔家族がいましたっていう、ウサギ飼ってましたって。
それはダメかもよ。
大家さんの名前。
大家さんはダメじゃないかな。
でも本人確認だったら同居じゃないけど親がおるっけ、親のことを言うとか、親の、でも私親の住所知らんのよね生年月日は知っとるけど
まあそれを言うことでとりあえず住民票を発行してもらいました。でそれを持って運転免許センターへお袋に乗っけてもらって行って、で免許証はね30分ぐらいで再発行してもらえたかな。向こうで写真撮らなきゃいけなかったですけどね。ただ運転免許証再発行に3500円取られるんですよ。
いらんのかね。
3500円も払うんだから有効期限伸びるんかなって思ってたら有効期限って伸びないんですね。
伸びんわね再発行だもん。だも
来年の誕生日はまた免許の更新が来るから、損じゃんと思いながらね。
損じゃないって自業自得だって言っとるじゃん
まあね。でそれで午前中が終わると、で昼からは今度銀行回りですよ。とりあえず手元に、あ、手元で、直接行って手続きができるのが、三院合同銀行、それから労働銀行、それから郵便局。
その、お金は大丈夫だったの？キャッシュカードの。
うん、それは各銀行で確認してもらいましたけども、ま、労働銀行それちょこっと入ってるから、郵便局はほとんど入ってなかったんですよ。何百円単位。
うん。
で、合金もこの間、臨時ボーナスが出た後に全額下ろしちゃったんで、ここも何百円単位でしかなかったんですよ。で、ここは問題なかったと。で、郵便局も、労働金庫も、下ろされた形跡はなかったんでよかったんですけどね。で、キャッシュカードって、普通郵送されるって思うよね。
うん。
1週間から2週間ぐらいしてから。うん、サイン合同銀行だけはその場で発行してくれましたよ。
ああそう、でも中身入ってないもんな。
中身入ってないけどね。で、それが終わってから市役所行って、今度は、マイナンバーカードの、一旦マイナンバーカードを。
ちゃんと喋れ、前。
マイナンバーカードまあ、紛失してるんで、番号を変える手続き取って、で、また一から発行してもらうような手続き取りましたけどね。いやー、バタバタバタバタですよ。あとはオンライン系は、楽天銀行とか、あの辺は全部ネットでやったり、直接電話したりもしましたけどね。とりあえず、やることはやったかなと。
うん、手元にお金がないと。
銀行口座にはあるんだけども、下ろすキャッシュカードがないと。
でも、合金に送金したら下ろせたんじゃん、楽天銀行。
そうだっけ？あ、でも、楽天銀行から合金に送金するときは手数料取られるからね。送金手数料。
私悪いけど手数料取るよ。これでね、三つはね、なんかね、お金がないけ明日会うはずだったのに会わんとかって言い出して、はぁと。で、送金してもダメなんだ、ダメ。だけどお金貸してあげようもなくて、それでなんか夕方になってから、うん、私の楽天銀行の口座にお金入れたけ、それ下ろしといてって、はぁとかと思って、今考えたら、合金に入れりゃええんじゃんとかと思って。
だって合金に送るのに手数料取られるもん。
だって私楽天銀行、私お金下ろすって手数料いるよ、270円。
だから3万1000円を送金したのよ。3万円以上だと手数料取られないのよ。
あ、そうなんだ。
そう、それを考えたんですよ。で、それが3万円ちょうどだとって取られるのかな取られないのかなってちょっと分かんなかったから3万1000円にしたんですよ。
ちょっと確認。
考えたでしょ。
いや、そこは褒めるとこじゃない。そもそもそもそもが間違っとる。
手数料取る前に3000円貸してるぞ。
あ、そうやった。
はい、というわけで、まあ、昨日はドタバタしてて、まあ、収録もできず、でしたけども。
入ってる。
で、収録の時にスカイプ、私 iPhone 使うんですよね。で、ライトニングの純正の、イヤホンマイク、これをね、車の中に入れたままで、車屋さんに持って帰ってもらっちゃったんですよ。だから今日今、AirPods 使って収録をしてるんで、普段とは声が違うかもしれない。いっぺんなんかテストやったよね。
うん。カバンに入れとかんでよかったね、うどん。
あ、うどんね。
取られたかもしれんよ。
あ、うどんはでも毎日充電するからね。
いやいやいや、カバンに入れとったら取られとったかもしれんよってこと。
あ、そういうことね。あ、今思い出したわ。パスポ再発行してもらわなきゃな。
いい、もう。
え、ま、一回パスポ使うことないもんな。会社の自動販売機で買うときぐらいしか。
私だったらもっと落ち込んどるけど、この人さ、落ち込んでない。こんなんで笑い話にして喋るとうちちょっと呆れてます今。
もう何でもネタにしなきゃこれ。
私が昨日言うに言われんけさ、
うん、
で昨日結局収録お休みだったんだけどね。だけ LINE、うん、にも何も書かんし、何もして、もう何も、私は何も言わない。
というわけで昨日は収録をお休みさせていただきました。失礼をいたしました。
皆さんがこの話をどう受け取るかだね。
みんなも車の中にカバン系のものを置かないようにしようね。
普通置かんと思うけどな。でも実際置いとる人がおるけ被害が出てんだよね。
まあそういうことだよね。
私はちょっとびっくりした。現金車に置きっぱと思って。
うん、車はちゃんと鍵かけてるからな。
ガラス割りは押しつかれじゃん。
いやいや、まあね。
あの、結構ネットで調べて、その車上荒らしのこと調べてみたけど、結構自宅一軒家の駐車場って危ないんだと。
ああ。
なんか狙われるランキングの上位だったよ。
あ、結局あの、住宅とかの駐車場って誰が来るか分かんないからね。一軒家ならそこの家の人しか、うろうろしないはずだから、それで狙いやすいのかな。
私なんかこう 目の届かんところの駐車場があるけど、すごいそれで、ね、新しい車だけ心配なのに、
うん、
もう何にも乗せてないけど車自体が心配なんだけどね、私の場合は。もしと、でもよくあのおんぼろい車、傷だらけのに目つけたなと思って、私もそれは、私はそれもびっくりしたんだけど。
そうだね、もっといい車狙えよって気がするけどね。
まあ目につくだろうね、道路沿いにだけね。
まあまあ、ね、通りに面してるからな。
あ、そりゃねえ、ピカピカの車だったらあれだけど、よく日産の車をわざわざ覗いたもんだと思って。
暇人だな。
とりあえず見たね。まあないと思うけど、あ、あるじゃんみたいな。
でも犯人もあれ、ハサミの先端が折れてるからビビってたと思うけどな。
その近くのお家とあなたのとこどっちが先だったんかだよね。
それは分かんないな。分からんけどね。まあ連続でやってるみたいだから、どっかになんか遺留品かなんか落としてそうな気はしなくもないけどな。まあうちにはそんな目立った遺留品なかったけどな。その折れたハサミの先端ぐらいしか。
まあいつもだったらさあ、時期的に、
うん、
なんかそんなにお財布にお金入ってない時なのに、この人臨時ボーナスもらったがために3万円も。
そうそう、
普通だったらそんなに入ってないだろうと思うんですけど。
入れてない、入れてない。ですよ。さあ、今日オープニング長かったから本編短めに行きますよ。
はいはい。
はい、それでは本編行きたいと思います。
はいはい。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず美味しいネタからいきますよ。トラベルウォッチのやった記事です。ひつまぶし弁当という記事が上がってました。週末駅弁ひつまぶし弁当、 私と月ちゃんはオフで一遍一緒に行ってるし、あと一回は私がボーリングの大会出た時に月ちゃんが別便で、
あ、ほったらかしにされた時ですか。
一緒に2度ほど名古屋行ってますよね。
ほったらかしじゃん。
お
私はそれ以外にも仕事で行ってるんで、もう名古屋は4回5回行ってますけどね。
でも一緒に行った時にひつまぶし食べなかったよな、高いって。
私誰と食べたんだろう、ひつまぶし食べたことあるよ。
どっかの男と食べたんだな。
仕事だっちゅうに
あれ3000円とか3500円してたよな確か、あのお店で食べるひつまぶしって。
いや2800円とか、
うん、約3000円ぐらいか、うん、これまああの駅弁なんでひつまぶし弁当という名前なんですけども、値段1380円だそうですよ。名古屋駅で売ってるそうです。
多いね。
これぐらいなら食べれるよな、
うん、取られたお金で何個買えるか。
そうだねこれパッケージの中にあのだし、それから刻み海苔、山椒、わさびが入ってるということで、箸とかスプーンとかもちゃんとついてるらしいですよ。で3種類の食べ方もちゃんと、説明書がついてて、こうやって食べるといいよって感じだね。
うーん、期間限定な。
いやどうもそうでもなさそうですよ。
これ週末って週末だけしか売ってないってこと？
いや、これたまたまこの、こういうシリーズの連載だと思いますけどね。
うん、
週末弁、週末駅弁っていう。ああ、ひつまぶしって弁当もあるんだと思ってね。
やっぱ。
うまそう。
高いのが美味しいけどな。
でも駅弁ってだいたい1000円以上するじゃん。1200円とか。
うん、
1000円、1200円とか。そうしてみるとそんな高いもんではないのかなって気がする。まあその分入ってるうなぎの量とか質が違うのかもしれないけどね。
アナゴかもしれんよ。
一応なんかば焼き、あれでもかば焼きとしか書いてないな。うなぎとはどこにも書いてないな、そう言われてみれば。あ、うなぎって書いてあるや
ん。ちょっと
うなぎの味もしっかり楽しめるって。
まあうなぎもね、あ、ちゃんうなぎ、地元のうなぎかどうかは微妙ですけどね。
あ、それは多分養殖じゃないの？
中国産とか。
ああ、中国産、その可能性もなくはないかもしれない。
安いもんだって。
まあね、はっていうことで誰か買ってきて
まあみっちゃんにお恵みをですね誰かが寄付してくれるかもしれない、それはバーンって。
うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。ポケモン GO で水ポケモン祭り、ラプラスも出る？ 3 月29日までということで。スケちゃんやってます？
やってない。
22日から始まってますけども、水ポケモン祭り実施されますよ。
今出るの？
うん、見たいです。主な水ポケモンは以下の通りということで、ゼニガメ、ニョロモ、ヤドン、タッツ、コイキング、カブト、ワニノコ、ラプラス。ラプラスも出るらしいよ。
なんか、今ちょっと立ち上げてみますけど。
うん。
動かないですね。
あ、あの、うろうろ。
え？
うろうろしないってこと？
違う違う。そこまでいかない
と。アプリが立ち上がらないってことか。
あ、ログインできませんでしたとかって出てる。
マジか。どういうこっちゃ。
立ち上がらない。
はい、諦めましょうか。はい、それでは次のニュースですけども、iPod Love さんの方にあった記事です。ドコモ、 au、 ソフトバンクで新しい 9.7 インチ iPad セルラーの実質負担額ということで、明日から、新しい iPad、 9.7 インチの新しい iPad、 キャリアでも Wi-Fi プラスセラーモデル販売が始まりますけども、実質的な 負担額っていうのがね出てますね。 au は2年縛りで330円、あ、これ 128GB モデルですね。ソフトバンクは2年縛りで300円、ドコモに関してはこの記事では不明、まだ未公開というふうに出てますね。でちなみに 32GB モデルの方は実質0円になるそうです。
安いね。
うん、あのプロに比べてものすごく安いですよ。
なぜ？
まあだから廉価モデルという形で出したのかもしれないけどね。
へえ。
アップルペンシルが使えるか使えないかの違いだけなんですけども、約倍違うみたいですよ、プロシリーズとこのプロなしモデルで。ちなみにアップルストアで SIM フリー版の Wi-Fi プラスセルラーを購入した場合の価格ですけども、 32GB モデルで税込み 57,024 円、 128GB モデルが税込み 68,904 円ということはそうですよ。
まあ手が出る、ああ一括ではよくわんけど、あの、うん、キャリアだったら手が出る金額だよね。
そうそうそうそう、うん、もうお安く手に入る感じですよ、ね。
iPad も明日からな、あの赤い iPhone も明日からでしょ。
そうです。はい、そして次のニュースですが、あ、ごめん、次のニュースはこれいらないわ。ダブってますね。一つ飛ばしますね。
はい。
Y モバイル、あ、ごめんなさい。キーナルさんの方にあった記事です。Y モバイル、iPhone SE の機種代金を発表ということで。Y モバイルさんで、SE、iPhone SE の販売を始めるんですけども、25日からね、
うん、
これの機種代金が、発表されましたということで、乗り換えの場合の 128GB モデルの実質負担額は、1620円、新規それから機種変更の場合は、2160円になりますということですね。ちなみに 32GB モデルの方は乗り換えの場合は1080円、機種編、それから新規の場合は1620円になりますということはそうですよ、
うん。
そして月ちゃんが買う予定の赤い iPhone7 シリーズ、
うん、
こちらの販売ですけども、キナキナさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ iPhone7プロダクトレッドスペシャルエディションを3月25日午前10時より発売へという記事が上がってました。これはドコモのオンラインショップですけどね、3月25日午前10時から販売を開始しますと。で、オンラインショップで注文した場合、商品のお届けは3月27日以降になるとのことだそうですね。で、この記事では KDDI とソフトバンクはまだ正式な発表がありませんというふうに上がってるんですけども、これ収録している時点で、ソフトバンクは、正式発表をしてます、プレスリリースで、
うん。
ソフトバンクは3月25日土曜日より、iPhone7 と7 Plus のプロダクトレッドスペシャルエディションを3月25日土曜日午前10時より全国のソフトバンクショップ及びオンラインショップで販売しますという発表してますね。うん。それから、新しい iPad。これも発表してますが、ソフトバンクさんこちらは3月31日金曜日午前10時からソフトバンクショップ及びオンラインショップで発売しますということですね。で、発売に先立ち、明日3月25日午前10時からソフトバンクオンラインショップで予約を受け付けますと。iPad に関しては、商品の販売は3月31日から。で、予約に関してはオンラインショップのみで明日の午前10時から受け付けるということだそうです。で、au さんが、 何にも発表してないんですが、これ収録してる最中になんか進展あったかな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと au のホームページをリロードしてみます。au は iPad も iPhone も正式に発表がないですね、今のところは。まあ、これ収録終わった時点でもしかしたら夜発表があるのかもしれませんけどね。
明日はお店に行ってもすぐもらえるってわけじゃないんだ。
ドコモさんのホームページ上では、受け取りは27日以降になるって書いてあるんで、多分、ソフトバンクも店頭で購入というか、まあ予約、
うん、
購入手続きはできるけども、手元に届くのはちょっと遅くなるんじゃないかな。
そうなんだね。
それだと、オンラインショップがいいかもしれないけども、オンラインショップはみんながドワーッと殺到すると、なかなか動かなくなっちゃうわね。多分 au も、明日10時から予約が始まるんじゃないかと思いますけどね。はい。それでは次のニュースですが、気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple、今週のアプリとして、ミューズメイジ。
なんかミューズ、ミュージアムみたいな。ミューズメイジか。
ミューズメイジかな。を無料配布中。ということで、今週のアプリは、ビデオ撮影編集アプリで、タイムラプスやマニュアル撮影に加え、様々な補正機能やフィルター機能が搭載されていますと。通常480円ですけども、本日から1週間無料でダウンロードできますということはそうですね。はい。そしてこちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。Apple、Mac、iPad を使った授業を効率よく活用できる iBooks ガイド。アップルティーチャーの日本語版をリリースという記事が上がってました。これ iBooks を使った、まあ、どういうんだろう、マニュアルですね。iPad スターターガイド、Mac スターターガイド、それから iPad 学習ワークフロー、Mac 学習ワークフローっていうのがね、日本語版が無料でダウンロードできるようになってます。ちなみに iPad スターターガイドは、iOS 10と iOS 9、2種類用意されてて、それぞれ6冊ありますね。iPad のためのページーズスターターガイド、iPad のためのキーノートスターターガイド、iPad のためのナンバーズスターターガイド、それから iPad のための iMovie スターターガイド、iPad のためのガレージバンドスターターガイド、iPad スターターガイド、これが iOS 10と iOS 9の、2種類用意されています。で、 Mac スターターガイドの方はそれぞれ項目は同じなんですが、 OS のシエラ向けとエルキャピタン向け、それぞれが6冊用意されてます。それから iPad 学習ワークフロー、これは OS 10用と9用それぞれが2冊ずつですね。 iPad を使って創造性を育むっていうのと、 iPad を使って学習効率を高めるっていう本が用意されてます。 Mac 用のも、エルキャピタンとシエラ用、それぞれが用意されているということで、iBooks 行くと無料でダウンロードができるようですんでね。この Apple 用のソフトウェア、 ページズナンバーズキーノート、それから iMovie、ガレージバンド、まあ、これらのマニュアルとして多分使えると思うんでね、スターターガイドってことなんで、気になる方はダウンロードしてみてはいかがでしょうか。まあ、この春から新たに iPad とか Mac 使う人には、いいテキストになるかもしれませんね。月ちゃんにもいいテキストになるかもよ。
うん。
はい。それでは次のニュースですけども、こちらは PC ウォッチにあった記事です。Apple、iPhone や iPad をノート PC 化するアクセサリーの特許を取得という記事が上がってました。まあ、Apple さんの特許ネタですけども、よくある。今回のこれなんかちょっと面白いですよ。二つ特許を取ってるみたいですけども、一つは、Mac のトラックパッドがあるじゃない、うん、MacBook の、
うん。
トラックパッドの部分に iPhone をポコンとはめ込む特許みたいですよ。だからトラックパッド代わりに iPhone のディスプレイを使う。そしてもう一つは、キーボードとトラックパッドがあって、本来ディスプレイがあるところへ iPad をはめ込む。という特許みたいですよ。この下の特許の絵は、キーボードだけに iPad をつけるっていうのは、
うん、
サードパーティーさんが結構出してますよね、
うん。
それにトラックパッドをつける特許ということみたいですよ。なかなか面白いんじゃない？
ノート PC か。
だから iOS をノート PC のように使うと。
あ、MacOS が使えるわけではないんだよね。
多分これはそういう方向じゃないような気がするんだけどね。
この PC 化するための本体に何かが内蔵されとるか？されてないよな。
それはないと思うな。
メインはあくまでもその iPhone の iPad っていうことなんだ
ね。じゃないかなと思いますけど、
ね。じゃあ、あくまでも大きく 見ましょうとか、
キーボード使って入力しやすくしましょうとか、そういう感じになるんじゃないかなと思うけどね。
それだけ
それだけそれだけって言われたらそれだけかもしれないけど。
なんか
い
けんね、ケチつけたらね。頑張れ、Apple。
はい、それでは最後のニュースですけども、これ欲しいなぁ。Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。エアセルフィー。iPhone と一緒に持ち運べるドローン。エアセルフィーを5月から発売という記事が上がってました。手のひらに乗るドローンです。名前がエアセルフィー。
うん。
これ、キックスターターかどっかで資金集めてたはずなんですよね。で、これが製品化するということで、5月から日本での発売を始めますということだそうで。4枚刃でのドローンなんですけども、羽が、こう完全に覆われてる感じ。普通のドローンって羽剥き出しじゃない。
これ浮くんだ。
そう。で、これにカメラがついてるんですよ。で、普段どうしてどうやって持ち歩くかっていうと、 iPhone ケースの後ろにこのドローンをカチャンってはめ込んで iPhone と一緒に持ち歩けるんですよ。この2枚目の写真、ケースの下からドローン引っ張り出してるじゃない、ちょびっとだけ、
うん、
これの向こう側って iPhone なんですよ。で、コントロールは iPhone で行う。
へ
ー。で、このケースにこのドローンを突っ込んでおくと、何回分か充電するためのバッテリーも中に入ってるんでね。1回のフライトがだいたい3分ぐらい飛ぶらしいんですけど。これ面白くない？
面白いね。3分か。
で、お値段が本体を収納充電できるiPhone ケースとのセットが 31,598 円、それから複数回充電できるケースと、バッテリーとのセットが 32,818 円、バッテリー単体が1万4円ということになってると。
なくなったお金で買えるね。
そう
残念だね。
そうだっけ。犯人捕まえてこいつ買わせようか。これ下に紹介の動画がありますけどね。結構音はやかましいけどね。面白そうですね。飛び出すとものすごい音がしてますよ。ブーンって。まあドローン自体は結構な音しますけどね。
なんか昔のカセットテープ2つくっつけたみたいなドローンね。
そんな感じにも見えなくはないよね。
あ、すごい飛んでる飛んでる。
うん。でちゃんと自撮りモードとかっていうのがちゃんとあるんですよ。
うん。
セルフィーモードか。日本語で言うと自撮りモード。なんかカメラが水平じゃなくて7度ぐらい傾けてつけてあるんで、上からこう下を見るような感じの映像になるらしいですけどね。
うーん。
で iPhone と Wi-Fi で接続してまあコントロールする。で例えば Wi-Fi が届かなくなっちゃったとかっていう場合は、その場でその Wi-Fi が拾えるまでホバーリングするらしいです。まあもちろん電池がなくなったら落ちちゃいますけどね。で、手の開く、手の上から離陸させて、手の上へ戻していくこともできると。いうことだそうですよ。
へー。なかなかいいじゃん。
うん。これケースは iPhone 用のケースと、あと Galaxy 用のケースも用意されるそうです。
これ記事面白いね。誤植があるね。
ん？どこに？
製品の出荷開始は、207年5月の予定だそうですって書いて
ある。あ、本当だ、207年になってる。決して207年じゃないですよ。2017年ですよ。
うーん、
はい、以上空海 IT ニュース3月24日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。まず最初はですね、空海 .jp の gmail の方に、メールをいただいてますんで、こちらから紹介したいと思います。
はい、
タイトルはこんにちは江口小太郎です。
なんか田原小太郎みたいだけ。
確かに。3月20日の春分の日に一之助さんと青地さんが空の海落語を散歩両国という企画をしてくれて、そこにシータ SC を持って参加したので写真を何枚か送りますことで、シータで撮った360度写真、
あなたが持ってるやつだよね。
そうそうそうそう、私のはシータ S ですけども、江口さんはシータ SC ってやつですね。
うーん、
寄席の中で撮ったやつ、それから焼肉屋さんで撮ったやつ、牛丼と冷麺セットで約1500円、とても美味しかったって。牛 牛丼と冷麺のセット、
中国っぽくない？
そして神田から両国まで青地さんの解説付きで散歩で、最後に、最後は両国テラスというお店で飲み会。いやー楽しかった楽しかった、また機会があれば参加したいな。ちなみにアップした写真はハコスコアプリや、シータ S アプリを使って VR で見られるので試してみてください。ではということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか知らない人がいた。この写真をツイッターに上げてもらうといいかもしれないな、他の人も見れるんで、
うん、なんか知らない人がいっぱい。これ落語仲間なんかな、うん、
多分そうじゃないかな。
この着物着た人が落語の人？
多分そうだと思いますよ。
へー、
うん、
まあ貴重な写真をありがとうございます。
ありがとうございます。
うーん、
あれ確かツイッターにあげたらあの指で触ってくるくるくるくる回せるんだよな確か。
え、そうだっけ。
え、僕ツイッターにあげたんじゃなかったっけ。あ、ツイッターでも見れるやんとかって言わなかったっけかな。
覚えてません。
なんかそうだったような気がするな。はい、それではツイッターの方にいただいたコメントを紹介してください。
はい、1457回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますって、これもう昨日の話、おととい
おととい、あ、まあ、昨日か。皆さん聞くときにはもうおとといになっちゃってるね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、ノートじゃないけど、Mac ポータブルはトラックボールの代わりに付けられるオプションの点キーがあったような記憶があります。
トラックボールの代わりに付けられるオプション点キ
ー。なんか言ったんでしょ。
あれでしょ、ノートタイプには点キーがついてないって話。
ああ、
あの話の流れだと思いますよ。トラックボールが、あ、確かにマック昔トラックボールがついてたっていうのは聞いたことがあるけど、実物見たことないわ。
トラックボール、
マウスみたいになもんだけども、ボールをコロコロコロコロ転がすの。知らない？トラックボールって。
知らない。
知らないかな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1457回拝聴。特に突っ込めませんでした。今日のランチはスタミナ丼。肉が噛み切れずお腹が重い。消化不良か。ってことで。ああ、私がおらんかったけ、あれだったね、ちゃんと見張ってくれとったんですね。
そうですね。
ありがとうございます。っていうか、このお肉の乗った丼が美味しそうです。
うまそう。あ、マヨネーズもかかってる。
びっくりしちゃった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからさっきのコメントくれた江口小太郎さんが、先週シータ SC を購入しました。いやー、楽しいです。ってことで、買ったばっかりなんだ。
そういうことだね。
同じ？
いや、僕のはシータ S。
あ、じゃあ、いいやつなんだ、こっちの。新しいやつ。
どっちがどっちだったかな？ SC、どっちが先に発売されたんだろう。忘れちゃった？
絶対出た。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃん。まだまだこたつから出られにゃい。あー、かわい
い。いい子一人じゃん。
いいな、猫ちゃん。
はい、ありがとうございます。
それから、岩成きゅんが、すみません、今年はまだ自由にまだ出れないのでってことで、あ、北九州オフですね。
あ、そうですね。はい、ありがとうございます。私もちょっと今回の件があって難しくなりました。
そうだよね。
ちょっといけそうにないですね。後で参加表明しておきます。
すいません、はい、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。おバカさんがお休みですのツイートにあら残念、
うん、
ケイちゃんもあら残念、おバカさん寂しくお休みゲロッと、ケイちゃん寂しくおはようゲロッと、
ありがとうございます。
本当に寂しいと思ってるか。
はい、
はい、ありがとうございます。としろぐさんがいよいよ 2017F1 が開幕、長年親しんだマシン名イメージカラーを捨てたマクラーレンホンダ、今年こそは。
もう今までマクラーレンホンダって赤じゃなかったか、ちょっと赤っぽかったよな。
知らん。
今回から黄色になっちゃったんだ。
へえ。で、これはエヴァの世界、ピンクは何号機でしたっけ？
エヴァがわからない
。エヴァってエヴァンゲリオン？
多分そうだと思う。あ、そうそう、マクラーレンホンダはあれよ。マルボロカラーだったから、赤基調だったんや。
赤白？
赤白赤白、うん、
うん、なんかは、うん、そうかもしれん。あの鈴木アグリとかだったっけ？
え、マクラーレンに？
あれ、なんかそんな
色、鈴木アグリはマクラーレンじゃないと。
そんな色の服着てなかった？アイルトンセナ？
あ、セナはマクラーレンだよ。
なんか
セナクロスと
セナと鈴木アグリが一緒の顔に見えるな。
嘘。
ありがとうございます。
はい。
ジミーちゃんがミッタン&スキタン、いつもだんだん、今夜は配信あるかな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。最初ね、車が戻ってくるまで休むっていいよってね、この人今日。
そうそうそうそう、
まあ、私も、いや、
もともとスキちゃんが今日遅くなるって話をちょっとお昼休みに聞いたんでね、
うん、
あ、これはどうかなと思いながらおったんですけども、
うん、ね、私も仕事が忙しいけしょうがないのに、なんか私しばらくバタバタしそうな感じだって言ったら、いっさんなんか車戻ってくるまで配信お休みするかな、で明日私んとこ来るのもやめるかなって、もう何もかもやめるやめるって、ああ、これはちょっと母性本能くすぐられてしまったと思って、しょうがないな。
母性本能、
うん、闘争本能、違う、大阪連れてってもらったし、なんかここで冷たくしたらいけんよなと思って、ちょっと昼から仕事しながらどうしたらいいんかなと思って考えて。あ、コメント以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
で、私が行かんにはいけんのかな、また出雲にとか思ったりで、明日歯医者の日だけ朝動けんよって言って、一回キャンセルしとるけんな、一回延期しとるけ、そうそうそう、いや、もう、できんでって言ったけど、みっちゃんがもう、配信ももうしばらく休むし、明日も行くのやめるみたいに言うけ、あーと思って、もうなんか歯医者に電話して、すいません、明日、前回延期していただいて、明日歯医者の日なんですよね、って言ったら、あ、すいません、ちょっと音声がなんか変ですよね。何ですかって言われて。あの、明日、うん、あ、明日来られる日ですよねって言われて。あ、うん、そうだったんですけど、どうだったんですか、あの、すいません、そうだったんですけど、すいません、ちょっと明日行けなくなって、えって言われて。どうされたんですかって言われて。あ、すいません、ちょっと身内に不幸があって、って、大嘘言って。最悪。嘘ついた。みたいな。
誰殺した？
誰とは言ってないけど、すいません、ちょっと県外に行かなきゃいけなくて。ああ、そうですか、どうされるんですって言われて、いや、来週の土曜日は絶対行きます、何があっても行きますから、平日は、すいません、年度末でもうちょっと動けないですから、あのね、もう肩取ってから1ヶ月ぐらいになるけど、あの、肩が合わんくなることがあるんよって、なんかちょっと強めに言われて、うん、すいません、うん、まあしょうがないですよね。だってちょっと受付の人ちょっときついんだけど、電話の応対が、本当申し訳ありませんって、なんでこんなにうち平山になんとか思いながら、すいません、来週は必ず行きますって、何時がいいですか、いや、もう何時でも言うこと聞きます、もう言う通りにしますから何時でもいいですとかって言って、
うん、
あ、嘘ついた。ほんでそれが終わったら、みっちゃんがなんか 楽天銀行に送金したし、なんか明日行くし、みたいなこと言って、はぁとか、ね、人が嘘ついたのに、かわいい、はぁみたいな。え、なんで断ったの？断った。なんで？おめえのせいだろう。最悪こいつと思った。え、今からもうダメなんだ。もう歯医者閉まっとるし、今更行くって言えんでるか。
いやいや、で、なんて言って、延期させて、してもらったんたら、身内殺したって言うから、あ、それじゃ、行けるようになりましたっては言えんなって話をする
とき
な。
もう歯医者の人に出会わない店に行け、本当に。ああ、もう最悪と思って。ああ、もう。ああ、また嘘ついちゃった。これで、ファンの方が。
え、また嘘ついたの？
だって、前回もなんか、あれだったもん、行かれんくなった理由。
あれだけ、
前回は、あれだったじゃんか、だっけ、うち、工事しとってベランダ出入りするし、ツイキャスで金券、うちが出雲に行くわっていう話で。
うん。
あ、ま
あ、いや、歯医者への理由は何だった？
いや、あの、ちょっと、あの、用事ができて、朝から出かけんといけんけて、まあ、これまだ嘘じゃないんだけどな。
そうだよな、
ね。今日は罪悪感残りましたわ。もう、なんかすごい嫌だな、嫌だな、思いながら電話したんだもん。え、行くよ、行くよ、あみたいな。何今なんて言った、ああみたいな。本当にかわなんて、
はあ。はい、というわけで、明日土曜日は、ツイキャスで、前回延期した抽選会やりますんで。はあ、もう工事終わったんだよな。
いや、微妙に終わってないけど。あ、でも、静か、日中ご覧けわからんけど。
うん、
でもね、あの、うん、ベランダ行き来するのもうせんかなと思って、この間夜洗濯物を外に干して朝、うん、あの洗濯物だけしまっ部屋にしまって、あの、うん、ハンガーを1個ぶら下げとったんよ、洗濯竿に、
うん、
でお昼休憩帰ってきたら、そのぶら下げとったハンガーが、あの、うん、室外機の上にちょんと打ったときまた出入りしたで、わざわざ外したら戻せよとかって思ったんだけど、もうね、なんか微妙に出入りしてるかもしれん。
なるほど。
といつもこいつも。ああ。
はい、ということで皆さん、明日抽選会、お暇な方は来てね。以上かな？
以上ですか？以上、空海 IT ニュース3月24日でした。お届けしたのは、
昨日は散々な一日でした。のみちゃんと。
今日は散々な一日でした。のすきちゃんでした。明日はでもミニオンがあるから元気出す。ただものだんだん。
月泥棒だったよな、明日は。
月の泥棒、うん。
うん、
あれを楽しみに一週間頑張りました。
ミニオンの名前覚えた？
そんな暇があると思うか？
あ、4種類ぐらいいるんよな、確か名前ついたやつ。
え、でも、ボールペン5本あったけ、5つはおると思うよ。
5つおるんかな？
わかんない。いっぱいおるじゃん、うじゃうじゃうじゃうじゃ。
まあまあ結構いるけどな。あれ、1匹1匹名前ついてるわけじゃないでしょ。
知らん。でもなんか、USJ のあの何、ネットで見とったら、なんかこれは、なんかミニオンかっこ何々って名前が書いてあったよ。
そうなんだ。
なんか一つ目とかね。
うん。
あの髪の毛の生え方が一本、なんかお化けの九太郎みたいなやつとかね、いろいろおるけえな。
お願いします。 or any IT news